君散りぬ君果てぬ、君散るや桜の後に君散るや。初夏の頃、私の尊敬していた映画監督であり俳句の大先生だった御所平之助さんが行かれた。ついこの間、御所邸を忍ぶ会というのがあって、あの恩願の前で長いご厚情を写しながら、この人の生き年の後振りに思いを馳せた。その前にも長い間の仕事の友、ラジオ映画舞台を共にしてきた越路吹雪君の訃報に心のちぎれる思いをしたのだが、さて今またも仲のいい友に先立たれた。昭和27年頃から5分間の帯放送をなんと2000数百回も書き続け、やがてテレビ界でユニークなドラマ、そして最近直木賞を取られた向田邦子君である。それが彼女の究極の希望であったとは思えないが、分断の寵児になって会う機会も少なくなっていた。受賞の後、雑誌の対談であれこれ栗ごとを言ったりしていた向田君が、51歳の花の生涯を清潔な青い空で閉じるとはあまりにも無残で言葉もない。この間何かに書いたが、人は何のために生きるかという話を、フィジーニューカレドニアの旅行の途中、首都のヌーメアで在住の日本人たちに集まっていただいて語り合ったことがある。このカレドニアにも古い日本人の墓地があるが、それにも増して南海の島々や海に今も廃山の姿を晒す錆びた軍艦や大砲を見、また見ることもかなわぬ海底に眠る何十万柱の遺骨に思いを馳せて、サザンクロスの悲しいまでに光る夜明けまで語り明かしたことを思い出した。そして私たちの結論はようやく、人は死者のために生きるということだった。その命が懺悔する瞬間、何を祈っただろう。それは嘘偽りのない叫びであったに違いない。戦争への呪い、母への妻への限りない死母の叫びであったに違いない。私たちはその死者の極限の祈りを生かすために今日の命を長らえているのだと結論したことである。台湾あたりに台風が来ているという、暴風襲来の鈍い空を見上げ、我が友の最後の願いを私たちはしかと受け止めねばならない。それが向田君への最後の礼だとしみじみ思った。彼女の非業の死をせめて美しい花と咲かさなければ、いたずらに老山の姿を晒し生を貪るのみとなろう。君果てぬ、残花の井戸に君果てぬ。